実践。
Let's read the Nikkei in English.
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真紀です。今日も経済と英語を学んでいきましょう。解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんです。よろしくお願いします。
はい、田中です。よろしくお願いします。
そしてアメリカ出身のジェフさんです。
Hey there, Jeffrey Swigum here. How are you all doing today?
この番組では英語で読むデジタルニュースメディア日経アジアの興味深い記事をピックアップして解説します。日経アジアの英文記事や土曜日の日経夕刊をテキストのようにご活用いただくことをお勧めします。
日経アジア、
まずヘッドラインです。 Jeff, please read us the headline.
Sure, today's is Hong Kong and Singapore brace for AI chill in finance job market. Cities focus on tech upskilling to help workers meet rising bar for employment.
香港、シンガポール、揺れる金融センター、 AI 普及、新卒採用は狭き門。6月7日付日経朝刊の記事に対応しています。さあ田中さん、この番組で何度か取り上げている AI と雇用の話ですね。見出しにありますように今回はシンガポールと香港についてですね。
はい、そうです。何度かですねこの番組のも確かインドの事例を取り上げてきたかと思うんですけれども、同じような話がですね別のアジアの地域にも広がっています。今回はですね香港とシンガポール、香港とシンガポールはですねアジアの金融センターとして有名なわけですけれども、その香港とシンガポールでですね最近銀行ですとか保険といった金融セクターのですね新卒の採用ペースが減速しているそうです。
具体的にはどのような影響が出ているんですか？
はい、これはですね現地の人材紹介会社の採用担当者に取材をしたんですけれども、金融サービス全体でですね日常業務に AI を導入する段階へとシフトしましたと。6ヶ月後にはですね雇用に与える影響が具体的に見えてくるとのことです。香港政府によるとですね2022年に8万人あった求人数が2025年には約6割も少ないですね3万1000人に減ったということです。
そうなんですね。シンガポールはいかがですか？
はい、こちらもですね、入社間もない社員が手掛けていた、付加価値の低い業務ですね。でこちらがですね AI でどんどん自動化されているとの見方が増えています。
金融機関の動きはいかがでしょうか？
はい、ロンドンにですね本拠を置いていて、特に香港ですとかシンガポールですとか東南アジアに強みを持つですねスタンダードチャータード銀行というのがあるんですけれども、この大手銀行ではですね、AI を活用することで今後4年間で8000人を削減する計画を5月にですね発表しています。
香港、シンガポールともにアジアを代表する金融センターであるわけですけれども、このままですと金融セクターの雇用が減っていってしまいそうですね。どうすればいいんでしょうか？
はい、これはですね、香港とシンガポールに限った話ではないんですが、人材育成、もう少し具体的に言うとですね、教育そのものですねを変える必要があると思います。AI の前とですね、AI の後では、当然求められるスキルがですね、大きく変わってしまうんですね。でシンガポールはですね、特にですね、国家を挙げた人材育成というのがですね、非常に得意な国なんです。これまでもですね、その国の、シンガポールのですね、重点産業と、自国、自分の国で教育する人材をですね、ある種リンクさせる政策を取ってきたんですね。こういった中でですね、そのシンガポール政府は5月にですね、チャット GPT を開発するアメリカのオープン AI からですね、3億シンガポールドルって書いてあったので、大体370億円ぐらいですかね。これをですね、シンガポールに呼び込むと発表しました。このお金を使ってですね、シンガポールの教育機関と連携したプログラムですとか、研究で協力する予定です。
とはいうものの、まさに AI が急速に普及する今のタイミングで卒業を迎える大学生にとっては大きな問題ですよね。
そうなんです。この事例はアメリカなんですけれども、Google、Google も一生懸命今生成 AI を作っているんですが、Google のですね、元 CEO のエリック・シュミットさんという方がいらっしゃるんですけれども、このシュミットさんがですね、5月にですね、アメリカのアリゾナ大学の卒業式に招かれて、いわゆるお祝いのスピーチをしたんですね。で、アメリカの大学では結構この著名人に、卒業式でですね、スピーチをしてもらうのが、慣習になってるんですけれども、このシュミットさんのスピーチでですね、シュミットさんが AI の可能性について話したタイミングでですね、学生から大きなブーイングが出てしまったと。 まあ、まさにですね、今卒業する大学生にとっては、まあ、AI に仕事を奪われているということにですね、大きな危機感があるんだと思います。
日本ではそこまでの話は聞きませんね。
そうですね、この問題はですね、やっぱりその AI の普及が早い国とか地域だからこそですね、まあ、顕著になっているんですね。まあ、ただですね、多少のタイムラグはあっても間違いなく日本でも同様の問題が起こると思われますので、まあ、大学といった教育機関はですね、プログラムの見直しを早くするべきですし、学生の皆さんもですね、将来の計画をより柔軟に考える必要があるのではないかなというふうに思います。
はい、というわけで香港やシンガポールの企業の幹部などによりますと、銀行や保険会社などの企業は AI の活用を加速させるにつれて、新卒など若手やバックオフィスなどの業務が最初に影響を受ける可能性が高いということです。はい、この流れは注目ですね。以上、日経アジアの注目ヘッドラインをご紹介しました。この番組は日本経済新聞社の協力でお送りします。
英語で読むデジタルニュースメディア日経エイジアは、最新のビジネストレンドから政治、経済、社会、環境などアジアのニュースを幅広くカバーしています。緊張が続くアメリカと中国の関係、経済全体に大きな影響を及ぼす半導体産業の動向など、世界から注目されるアジアの最新情報をきめ細かくお届けします。日本経済新聞の主要記事も英訳しているので、国内のニュースを読むのにもおすすめです。隙間時間に英語を学習しながら、アジアの複雑な政治情勢や有力企業の知識を増やしてみませんか。1年プランでご契約いただければ、1ヶ月あたり10ドルでご購読いただけます。また、初めて購読される方限定でお得なお試し価格もあります。お申し込みはクレジットカードかペイパルで、アメリカドルで設定した料金を日本円でお支払いいただきます。詳しくは日経エイジアのホームページ、アジア日経 .com へ。
今週のニュース解説、
Let's read the Nikkei in English。
日経アジアの英字記事から今週の注目記事です。記事は日本経済新聞社のウェブサイトから、またはこの番組のウェブサイトにある記事リンクからご覧ください。今日の注目記事はこちらです。
Japan Sapporo doubles down on beer by shedding real estate.
Sapporo M&A 専門組織、海外販売強化へ外部人材、不動産売却で成長資金。6月11日日経電子版、12日付日経朝刊21ページの記事に対応しています。6月20日土曜日付の日経夕刊のステップアップイングリッシュには翻訳付きで掲載があります。では記事を読んでいきましょう。
Okay, from the headline, Japan Sapporo doubles down on beer by shedding real estate. Brewer to pour money from asset sales into bolstering namesake brand. Sapporo Holdings will change its name back to Sapporo Breweries for the first time in 23 years this July as part of a strategy of getting back to basics by offloading real estate holdings and focusing on the Sapporo brand.
ではここで使われていたキーワード、時事関連英語を見ていきます。タイトルのキーワードです。
Double down on、
さらに推し進める、より熱心に取り組む。
Double down on、
ジェフさん、この Double down on っていうのはニュースのヘッドラインなどでよく使われるんですか？ Is double down on used a lot in news headlines?
Oh yes, especially these days with Trump as president. We often readTrump doubles down on something or other. So there's always, Trump is always doubling down on things. And usually those things are really bad decisions.
最近は特に使われているということですけれども、そのトランプさんが何かに対してさらに強く主張するといったニュアンスなんですね。それをまあ倍にして返すようなニュアンスでよく使われているということなんですね。ではもう一つヘッドラインからです。
Shed.
削減する。
Shed。
続いて第一パラグラフのキーワードです。
Get back to basics。
原点に回帰する、基本に戻る。
Get back to basics。
例文をお願いします。
As we became tired of the crowds and high prices in the city, we decided to get back to basics and move to the country.
都会の混雑と物価の高さにうんざりした私たちは、原点回帰をしようと田舎へ引っ越すことにしました。
As we became tired of the crowds and high prices in the city, we decided to get back to basics and move to the country.
続いてのキーワードです。
Offload.
何々を売却する。
Offload.
では続いて第2パラグラフを読んでいただきましょう。
To that end, the Japanese Beverage Group in April created a division dedicated to structuring such deals as acquisitions and partnerships.
第2パラグラフのキーワードです。
To that end.
そのために、その目的で。
To that end.
例文をお願いします。
I need to lose weight and get more exercise. To that end, I have decided to cycle to work every day.
体重を減らして運動量を増やす必要があります。そのため毎日自転車で通勤することにしました。
I need to lose weight and get more exercise. To that end, I have decided to cycle to work every day.
続いてのキーワードです。
Dedicated to
何々を専門に担う、何々に専念する。
Dedicated to
では続いて第3パラグラフを読んでいただきます。
The new division willHelp shore up our lack of experience needed for successful M&A deals, said Yoshitada Matsude, who oversees the company's finances as executive vice president.
第3パラグラフのキーワードです。
Shore up.
何々を補う、強化する。
Shore up. Oversee.
何々を統括する、監督する。
Oversee.
では続いて第4パラグラフを読んでいただきましょう。
The company has brought in people experienced in global deals, teaming them up with existing employees with expertise in project management. The new division's leader hails from a major trading company with extensive knowledge of business investment.
第4パラグラフのキーワードです。
Bring in.
何々を呼び寄せる、取り込む。
Bring in. Team up with.
何々と融合させる、何々と組ませる。
Team up with.Hail from.
何々の出身である。
Hail from. Trading company.
商社、専門商社。
Trading company. Extensive.
幅広い。
Extensive.
では続いて第5パラグラフを読んでいただきます。
This comes with Sapporo's push to unload real estate holdings in stages, including the Yebisu Garden Place commercial complex in Tokyo. The decision is aimed at improving capital efficiency, a key demand from Singapore-based fund 3D Investment Partners, a major shareholder.
第5パラグラフのキーワードです。
Push.
取り組み、活動。
Push. Unload.
何々を売却する。
Unload.In stages.
段階的に。
In stages. Capital efficiency.
資本効率。
Capital efficiency.
では続いて第6パラグラフを読んでいただきます。
The big question is, what exactly Sapporo will do with the more than 470 billion yen or $2.9 billion in proceeds from the sales?The company has said it plans to put between 300 billion yen and 400 billion yen into growth investments in its alcoholic beverages business and elsewhere.
第6パラグラフのキーワードです。
Proceeds.
売却で売る資金、売却代金、利益。
Proceeds.
以上、日経アジアの注目記事を読みながら、時事英語、キーワードなどをご紹介しました。サッポロホールディングスが社名を23年ぶりにサッポロビールに戻します。経営面では不動産事業の売却資金でサッポロビールの海外販売を強化するということです。さあ田中さん、サッポロビールを傘下に持つサッポロホールディングスの経営の話ですね。
はい、そうです。記事本文のですね、解説の前にちょっとサッポロホールディングスをめぐる最近の動きをですね、おさらいしようと思います。サッポロホールディングスはですね、シンガポールに拠点を置く投資ファンドの、3D インベストメントパートナーズという会社がですね、投資をしているんですね。で、この 3D インベストメントパートナーズというのは、いわゆるアクティビスト、物言う株主で、お金の使い方がですね、十分でないと判断した企業の株を買ってですね、経営改革を要求するというファンドです。
なるほど。
はい。で、それで 3D はですね、いろいろな要求をですね、サッポロホールディングスにしていたわけですけれども、そのうちで目立っていたのが、サッポロホールディングスが持つ不動産の位置づけです。ご存知の方も多いと思いますけれども、サッポロホールディングスはですね、恵比寿ガーデンプレイスなどですね、有力不動産をたくさん持っているんですね。 で 3D は札幌ホールディングスの主力は、まあ、当然ビールとかのお酒なわけですから、まあ、不動産は売却してですね、本業に集中した方が株主のお金を有効的に使えるというふうに主張していました。
うん、それで札幌ホールディングスは不動産事業を売却したんですか？
はい、昨年の12月にですね、結局アメリカの投資ファンドなどに、まあ、エビスガーデンプレイスですとか、まあ、そういった不動産事業をですね、4700億円程度で売却しました。それでここから今回の記事になるんですけれども、札幌ホールディングスはビールなどの本業に集中するとして、まあ、社名をですね、札幌ホールディングスから7月にですね、まあ、23年ぶりになるわけですけれども、札幌ビールに変更するんですね。まあ、多くの会社はですね、どちらかというとホールディングス、これ持ち株会社ですけれども、持ち株会社化を進める動きが多いので、まあ、これは比較的珍しいケースと言えると思います。
はい。本業集中はうまくいくのでしょうか？
はい、まさにそこがですね、今回の記事のテーマです。まあ、不動産を売ってですね、4700億円の、まあ、大きな資金をですね、手にしたわけですけれども、まあ、このお金を使って、どうやって本業を伸ばすのか。まあ、通常はですね、本業に関連する企業を買収するなどがですね、王道なんですが、まあ、記事によるとですね、札幌はいまいちこの企業買収ですね、M&A 戦略がうまくいってない企業のようです。過去にもですね、アメリカのクラフトビール会社などを買収したんですが、結局減損はですね、買収した資金に対して、まあ、買った会社の価値が下がってしまって損失を計上するということですね。この減損をすることになってしまいました。
今後はどうするのでしょうか？
はい、記事によるとですね、まあ、外部から会社の外からですね、 M&A 企業買収に詳しい専門家を集めて新組織を立ち上げたそうです。まだ具体的な戦略は明らかにしていないのですが、今後はですね、まあ、前回のクラフトビールのように、まあ、新しいブランド、新ブランドをですね、手に入れるのではなくて、まあ、札幌ブランドの成長を加速するための M&A を検討するそうです。札幌ブランドの海外展開にもですね、力を入れそうです。実際にですね、香港ですとかシンガポールですとかマレーシアではですね、札幌ビールのですね、売り上げが伸びているようです。
へー、田中さん、シンガポールに住んでいましたけれども、札幌ビールは目立っていましたか？
そうですね、まあ、あるにはあったんですけれども、私はですね、シンガポールのタイガービールばっかり飲んでましたであと、まあ、これはですね、すごい個人的な感想なんですけれども、その後もその前後もですね、いろいろと海外に行ってますけれども、なんとなくですね、海外でプレゼンスがある日本のビールっていうのはどっちかというとアサヒビールかなという印象なんですね。なので、まあ、まさにですね、こういうイメージを崩せるかどうかというのが札幌の課題になりそうです。
はい、
ジェフさん、これに関連してちょっとお伺いしますけれども、アメリカのビールと日本のビールの違いって何かあります？
Yes, they're quite different. When I came to Japan many, many years ago, I was surprised at how good Japanese beer tasted compared to the cheaper American brands.
なるほど。
The standard cheaper American brands. So,There's really no comparison.
なるほど、まあ、日本に来た時に日本のビールが美味しくて、アメリカの安いビールに比べても断然美味しいというふうにおっしゃってます。
比較するまでもないというビールのことをたくさん考えていたらビールが飲みたくなってくる、はい、というお話でしたね。以上、今週のニュースでした。番組でご紹介したキーワードなどは番組ウェブサイトに掲載しています。この番組はラジコのタイムフリーポッドキャストでもお楽しみいただけます。さらにラジコには番組を SNS でシェアして拡散する機能があります。ぜひ毎回シェアしてください。ビジネスパーソン向けのスマートフォンアプリ Biz Podcast by ラジオ日経では、この番組のポッドキャストも配信中です。ぜひアプリをダウンロードしてご利用ください。今日の解説は日本経済新聞日経アジア編集長の田中明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
That's our program for this week. I'm Jeffrey Swigum.
新井真希でした。
See you next time.
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りしました。